翌日からの古軍の攻撃は猛烈を極めた。捕虜の弦の中にあった最後の猛攻というのを始めたのであろう。襲撃は一日に十数回繰り返された。手厳しい反撃を加えつつ、官軍は徐々に南へ移っていく。3日経つと平地に出た。平地戦になると倍化される騎馬隊の威力に物を言わせ、強度らはシャニムに官軍を圧倒しようとかかったが、結局またも2000の死体を残して退いた。捕虜の弦が偽りでなければ、これで古軍は追撃を打ち切るはずである。たかが一兵卒の言った言葉ゆえ、それほど信頼できるとは思わなかったが、それでも幕僚一同いささかほっとしたことは争えなかった。その晩、官の軍校官官というものが陣を脱して郷土の軍に逃げ下った。かつて長安とかの悪少年だった男だが、前夜石膏状の手抜かりについて皇位聖安公官延年のために囚人の前で免罰され鞭打たれた。それを含んでこの挙に出たのである。先日谷間で残にあった女どもの一人が彼の妻だったとも言う。カンカンは郷土の捕虜の自供した言葉を知っていた。それゆえ個人に逃げて前羽の前に引き出されるや、伏兵を恐れて引き上げる必要のないことを力説した。言う、官軍には後援がない。矢もほとんど尽きようとしている。負傷者も続出して皇軍は難渋を極めている。官軍の中心をなす者は李将軍および西安公官延年の率いる各800人だが、それぞれ木と白との死をもって印としているゆえ、明日古希の精鋭をしてそこに攻撃を集中せしめてこれを破ったなら、他は容易に壊滅するであろう云々。前羽は大いに喜んで厚く官を遇し、直ちに北方への引き上げ命令を取り消した。翌日、李良官延年速やかに下れと執行しつつ、古軍の再精鋭は紅白の死を目指して襲いかかった。その勢いに官軍は次第に平地から西方の山地へと押されていく。ついに本堂からはるかに離れた三国の間に追い込まれてしまった。四方の山上から敵は矢を雨のごとくに注いだ。それに応戦しようにも今や矢が完全に尽きてしまった。社旅省を出るとき、各人が100本ずつ携えた50万本の矢がことごとく居尽くされたのである。矢ばかりではない。全軍の逃走暴撃の類も半ばは折れかけてしまった。文字通り刀折れ矢尽きたのである。それでも矛を失った者は斜服を切ってこれを持ち、軍吏は石刀を手にして防戦した。谷は奥へ進むに従っていよいよ狭くなる。古卒は諸々の崖の上から大石を投下し始めた。矢よりもこの方が確実に官軍の死傷者を増加させた。獅子と累積とでもはや前進も不可能になった。その夜、李良は召集単位の便意をつけ、誰もついてくるなと禁じて一人幕営の外に出た。月が山の階から覗いて谷間にうず高い屍を照らした。春慶さんの陣を撤する時は夜が暗かったのに、またも月が明るくなり始めたのである。月光と満地との霜とで片岡の斜面は水に濡れたように見えた。幕営の中に残った少子は、李良の服装からして彼が単身敵陣を伺ってあわよくば前羽と差し違える所存に違いないことを察した。 李良はなかなか戻ってこなかった。彼らは息を潜めてしばらく外の様子をうかがった。遠く山上の敵類から古家の声が響く。かなり久しく経ってから音もなく帳を掲げて李良が幕の内に入ってきた。ダメだと一言吐き出すように言うと巨匠に腰を下ろした。全軍斬死のほか道はないようだなと、またしばらくしてから誰に向かってともなく言った。万座口を開くものはない。ややあって軍里の一人が口を切り、先年昨夜行張波戸が古軍のために生け取られ、数年後に官に逃げ帰った時も武帝はこれを罰しなかったことを語った。この例から考えても貨幣を持って格まで郷土を侵害させた李良であってみれば、たとえ都へ逃れ帰っても天使はこれを偶する道を知りたもうであろうというのである。李良はそれを遮って言う。良一個のことはしばらく置け。とにかく今数十夜もあれば一方は囲みを脱出することもできようが、一本の矢もないこの有様では明日の天明には全軍が座して幕を受けるばかり。ただ今夜のうちに囲みをついて外に出、各自鳥獣と参じて走ったならば、その中にはあるいは返済にたどり着いて天使に軍情を報告しうるものもあるかもしれん。案ずるに現在の地点は定関山北方の山地に違いなく、巨園まではなお数日の行程ゆえ成否のほどはおぼつかないが、とにかく今となってはその他に残された道はないではないか。諸将領もこれにうなずいた。全軍の小卒に各二将の星いいと一個の表編とが分かたれ、シャニムに車両将に向かって走るべき旨が含められた。さて一方、ことごとく肝心の正規を倒し、これを切って地中に埋めた後、武器兵舎などの敵に利用されうる恐れのある者も皆打ち壊した。夜半こして兵を起こした。軍鼓の音も賛として響かん。李良は官行為とともに馬にまたがり、宗師14人を従えて先頭に立った。この日追い込まれた峡谷の東の口を破って平地に出、それから南へ向けて走ろうというのである。早い月はすでに落ちた。古旅の不意をついてともかくも全軍の三分の二は予定通り峡谷の裏口を突破した。しかしすぐに敵の騎馬兵の追撃にあった。徒歩の兵は大部分撃たれ、あるいは捕らえられたようだったが、混戦に乗じて敵の馬を奪った数十人はその小馬に鞭打って南方へ走った。敵の追撃を振り切って嫁にもぽっと白い兵舎の上を逃れ去った部下の数を数えて、確かに100に余ることを確かめうると、李良はまた峡谷の入り口の修羅場に取って返した。身には数層を帯び、自らの血と返り血とで獣医は重く濡れていた。彼と並んでいた菅延年はすでに撃たれて戦死していた。帰化を失い、全軍を失って、もはや天使にまみうべき面目はない。彼は矛を取り直すと再び乱軍の中に駆け入った。暗い中で敵味方も分からぬほどの乱闘のうちに、李良の馬が流れ屋に当たったと見えてがっくり前にのめった。それとどちらが早かったか、前なる敵を突こうと矛を引いた李良は突然背後から重量のある打撃を後頭部に食らって失神した。馬から転落した彼の上に 生け捕ろうと構えた小兵どもが戸へ旗へと折り重なって飛びかかった。